恵みをいただく御言葉は雅各書の8章5節から7節までです。雅各書8章5節から7節。自分の愛する者に寄りかかって荒野から登ってくる人は誰でしょう。私はリンゴの木の下であなたの目を覚まさせた。そこはあなたの母があなたのために生みの苦しみをしたところ。そこはあなたを産んだ者が生みの苦しみをしたところ。私を封印のようにあなたの心臓の上に、封印のようにあなたの腕につけてください。愛は死のように強く、妬みは黄泉のように激しいからです。その炎は火の炎、すさまじい炎です。大水もその愛を消すことができません。洪水も押し流すことができません。もし人が愛を得ようとして自分の財産をことごとく与えても、ただの蔑みしか得られません。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたはどんなにか私たちを愛してくださったでしょうか。その愛の広さ、高さ、長さ、深さを私たちはどれほど知ることができるでしょうか。あなたの愛は死のように強く、黄泉のように激しく、その炎は凄まじい炎であり、大水さえもあなたの愛の火を消すことができず、洪水もあなたの愛の炎、それに包まれた人を押し流すことはできません。どうか今日あなたのその愛の広さ、高さ、深さ、長さを少しでも知ることができますように、この語るしもべの唇を清め、またこれを聞く一人一人の耳を清め、心を整えて、あなたの命をいただき尽くすことができますように、これからの時をあなたが支配してください。感謝して愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この箇所は、ご存知、この間の主日の、後の学びで、学んだところで、本当にですね、教会の中においてもこの学びをした人も本当に多くの一致点があり、そして、その教会の中でこの学びをしないでですね、遠隔地で、家で、この学びをした方もからもそのこの箇所からの分かち合いを聞いたんですけども、本当に、一致してるんですね。その一致点は本当にイエス様は真実なお方であり、イエス様の愛はとても強いものである。そして私たちをですね、徐々に荒野から引き出し、そして生みの苦しみをしてください。死と復活を経て、そして私たちのキリストに対する愛も、キリストの私たちに対する愛もどんどんどんどん、それを経て成熟して、どんどん、より大人に、より成熟した形に向かっているということを、この箇所から、見ることができましたので、今日、皆さんにお分かちしたいと思います。まず5節のところで、自分の愛する者に寄りかかって荒野から登ってくる人は誰でしょう。自分の愛するお方に寄りかかって荒野から来る、登ってくる人がいるんですね。荒野、そこはもう皆さん聖書の中ではご存知の通り、出エジプト記の中でその民は荒野を通ってきました。神様はですね、あえて私たちをより近く、より親しく引き寄せるために、主は初め荒野の経験を取らせるんですね。この聖書、本当に分厚い書物ですけども、その最初の段階で荒野を経験させている、 私たちの信仰生活もですね、まず最初に荒野を通らされるんですね。荒野はどういうところか、何もないところ、ちょっと生きるには厳しいところだから、ね、本当にうかうかしてればすぐに死んでしまうようなところですから、だから寄りかかるべきお方にしっかりと寄りかからなくては生きていけないんですね。主はあえてですね、人を荒野という、ちょっと居心地が悪い、快適でないところを最初通らされます。しかしそれは愛する方にピタッと寄り添わせる、ね、そのようにするためですね。主により頼ませるためです。イスラエルの民は荒野で、ね、マナをいただきました、ね、もう自分の手で収穫とか、ね、自分の手で稼いで、ものを食べるではなく、もう 100% ですね、自分の手による手の技によるものではないものを40年間食べ続けました。主に信頼し、主にただより頼むことを学ばせるためです。そして主はですね、あえてその荒野に皆さんを引き寄せるんですね。何の用か、ね、皆さんをいじめるためではないんです、ね、荒野に、連れ出してちょっと二人になろうか、それ、ちょっと怖いところもあるんですけども、それは愛のゆえです。ホセア書の2章を開いてください。ホセア書の2章14節と15節にこう書いてあります。ホセアの2章の14から、それゆえ見よ、私は彼女を口説いて荒野に連れて行き、優しく彼女に語ろう。私はそのところを彼女のためにブドウ畑にし、アコルの谷を望みの門としよう。彼女が若かった日のように、彼女がエジプトの国から登ってきた時のように、彼女はそのところで答えよう。アメン。主はですね、愛のゆえに荒野に、ね、口説いて呼び寄せるんです、ね、この口説くという言葉、ヘブライ語で、パーサー、ね、なんか異性とかですね、誘惑して誘う、なんか、口説く、そういう意味があるんですね。主が私たちをですね、甘い言葉で口説いて荒野に誘ってくるんですね。ですから主の甘い言葉に誘われて、でそれふと気づくと荒野の中にいたそういうことになるんでしょうね。あ、これは大変だって思っても、そばにいるのは主しかいない、じゃあもう主によりね、ペタッとくっついて、ね、もう助けて助けてやるしかないんですね。そうして主はですね、人をあえて荒野へと導いて、でしかし主は優しく口説いて、そこにいざなって優しく彼女と語ろう。でそしてそこをですね、主はその場所をブドウ畑にし、15節ありますね、そのところを彼女のためにブドウ畑にし、アコルの谷を望みのものとしよう、若かった日のように、そのように主はですね、その場所を、荒野が本当に親しいブドウを産出するところに、豊かな実を結ぶところへと、導いてくださるんです。画家書の、ね、この8章5節、自分の愛する者に寄りかかって荒野から登ってくる人は誰でしょう、ね、荒野でのその主との初めてのその交わり、二人きりのその経験、ね、主とのハネムーンは最初の、新婚旅行は荒野なんですね。でそこから、登ってくるんですね。やがてその荒野の経験はまた、終わってさらなる成熟の段階に入っていくんです。信仰者はですからどんどんどんどんですね、成熟育っていくんですね、していくんです、そして、画家書5章のところで、私はリンゴの木の下であなたの目を覚まさせた、そこはあなたの母があなたのために生みの苦しみをしたところ、そこはあなたを産んだ者が生みの苦しみをしたところ、ね、その愛する方はの母が生みの苦しみをしたところがリンゴの木の下、私たちもですね、キリストを生み出すとき生みの苦しみをするんです。 イエス・キリストを信じる者はその人のうちにイエス・キリストが宿られます。ちょうど乙女マリアがですねイエス様を聖霊によって見守ったように、私たちも聖霊によってですねイエス・キリストというお方を私たちのうちに宿すんです。信仰によって、聖霊によって、誰も聖霊によるのでなければイエスは主であると告白することはできません。イエスが主である、その告白すら聖霊によってなされるものです。私たちがイエスを主であると告白したとき、もうこの人生の中である日あるときイエス様を主と、もう自分の人生自分のハンドルさばきに従ったりではなく、イエス様あなたが主となって、あなたが私の人生のハンドルを握ってくださいというとき、イエス様が主となり、そしてそのとき何かがその人の中で起こることを経験します。自分の中に何か新しい命が宿ったかのような感じがするんですね。あの妊婦の方、あのお腹の赤ちゃん、胎動してクククックってお腹の中で動くのを、感じたことがあると思うんですけども、それと同じように私たちもですねイエス様あなたが主ですというと、心のうちに、なんか体のうちに、思いのうちに、なんかクククックって動く、喜ぶ胎動を、感じることが、イエス様を信じた方であればあるかもしれませんね。命が宿されるんです。そしてイエス・キリストがその人のうちでですねどんどんどんどん育っていくんですね。しかしキリストが本当に皆さんの表面化して形作られるになるまでは、皆さんは生みの苦しみをしなくてはなりません。生みの苦しみ、それはもう本当に自分自身を捨てるかのような覚悟で望むものであり、とてもその時は痛いんですけども、しかし産んでしまったら、イエス・キリストを産んでしまったら、その産みの苦しみは忘れて新しい命が生まれたことを本当に喜びますね。キリストが形作られた、キリストが生まれた、それ以前の自分は到底なんかできなかったようなことが、なぜかいつの間にかできてしまっている、キリストが形作られるんです。自分の技ではない、キリストが成してくださった、知らないうちにイエス様が、自分のうちに良き技を成してくださり、そして人々が、あなたが最近変わったねとか、あるいは以前平気で行っていた罪の汚れの技をですね、それがちょっとやるのが苦しくなってくるんですね。もうちょっとそういう罪の技、汚れの技それやりたくないって投げ出すようになってくるんです。それを以前のように平気でやろうとするとちょっとできなくなってくるんですね。新しい命が皆さんのうちに形作られて生まれてくるから、そのためには生みの苦しみ、すなわち十字架の死を経験しなくてはならないんです。私たちはですからキリストにあってですね生みの苦しみをしなくてはならない、それは十字架の死です。しかし十字架死、死んでしまった人は、ヤクザを怖がりますか？死んでしまった人が借金取りを怖がりますか？死んでしまったらですね、もう罪の借金は怖がる必要はないんです。死んでしまったら、悪魔サタンという、攻め立てるヤクザを怖がる必要は一切ない。イエス・キリストの十字架の死すらですね、一見なんか自分自身が亡くなるようでいて、実は楽になることなんです。死んで楽になりなさいという言葉がありますけども、十字架の死は楽になるんです。そして死んで復活するんです、死と復活の経験、荒野でまず私たちは呼び出されます。そしてそこで口説かれて、いつの間にかイエス様の元に引き寄せられて、そしてなんとイエス様は死と復活を要求します。死を要求する。でその死に対しても従順するのであるならば楽になります。悪魔サタンのヤクザも怖がることなく、罪の借金取り、それも、もう以前の、負債は、死んでしまった人は帳消しになりますね。そのように死と復活を経験したら、さらなる、この学科書の8章の6節の、この幸いに預かることができます。学科書8章6節、私を封印のようにあなたの心臓の上に、封印のようにあなたの腕につけてください。アメン、私を封印のようにイエス様 愛する奴はあなたの心臓の上に封印のようにあなたの腕につけてください、ね、封印もう結ばれるものですね、固く結ばれて離れることのないものです。イエスさんは私たちをですね、十字架のその手の打ち傷によって私たちをその手に刻んでくださいました。イザヤ書の49章16節に書いてあります。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ、ね、見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ、ね、女が自分の血の身ごを忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れてもこの私はあなたを忘れない、見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ、イザヤの49章の16節に書いてあります。イエス様は私たち自身をその手のひらに刻んでくださったんです。もうイエス様は手から離れられないんですね。イエス様のその刻んでくださったその手、福音のようにイエス様のその手に刻んでくださったんです。この女性は私を封印のようにあなたの心臓の上に、ね、置いてくださいとも願いました、ね、アダムとエバ、この夫婦のエバは、どこから捉えたか、アダムのその心臓の脇腹の、ね、付近から捉えたんですね。エバはアダムの肋骨から捉えました。封印のように心臓の上に、ですからエヴァにとっての居場所、女性にとっての居場所は男性のその心臓の近く、ね、腕の中にくるまっているならば女性は安心ですね。それと同じように私たちキリスト者はですね、イエス・キリストというお方のその脇腹のところにぴったりくっついている、この状態こそが最も安心できる状態、そしてそここそが皆さんにとっての本当の居場所です。イエス様は十字架上で脇腹の、ね、刺されましたね、槍で疲れて水と血が流れ出ました。それによって私たちは生まれたんです。アダムとエバが、ね、アダムが深い眠りに落とされて、そしてその脇腹のところから、ね、まあ、穴が開けられたんでしょうかね、そこから脇腹の骨を取り出されて、ね、そこの肉は塞がれました。その時エバが生まれたように私たちもキリストの十字架上、その苦しみの中で私たちは生み出されて、そして私たちはイエス様のその脇腹のところこそが本来の居場所なんです。続いて画家書、ね、こう書いてあります。愛は死のように強く、妬みは黄泉のように激しいからです、ね、愛は死のように強い。愛があるならば本当に私たちは、ね、何でもできますね、世界のいろんな小説とか、まあ、作品とかは愛、もう死を、ね、恐れない愛、それがよく題材になっていますけども、愛は死のように強い。でもイエス様のその愛はですね、事実死よりも強いんです、ね、いくら愛する、人が人のことを、ね、愛していようとも、でも死は免れないですね、結婚式でも、ね、結婚 の, こあのその言葉で、ね、死が二人を分かつ時まで、結局死で世の夫婦は分かたれてしまうんですけども、しかし決して分かたれない愛があります。死でも分かたれない愛、それはイエス様の愛です。イエス様の愛は死でも分かたれることはありません。ローマ書の8章の確か終わりの方にありましたね。ローマの8章の、ローマ8章の37節からですね。ローマ8章37節からをお読みしますと、しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も、ね、死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さも その他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことができません。
アメン。
ね、死も命も見つかりも、ね、世の中のどんな被造物も私たちの主イエスキリストの愛から引き離すものはない、書いてありましたね。ないんです。キリストの愛、それは死よりも、ね、深い、死さえもそれを分かつことができない愛なんです。そしてその代わり妬みもまた黄泉のように激しいですよ。ですから皆さんがですね、もし主を愛して、ね、主と相思相愛の関係になっておきながら、その主から離れて何か別のものを神とするならば、その妬みは黄泉のように激しい。だからですね、ひとたびイエス様を信じて救われたキリスト者が、ね、あえてイエス様を裏切って他の神に嫁いだり他の神に浮気したりするならば、妬みを持って迫ってきます。だからね、あのひとたびイエス様を信じたキリスト者がね、再びイエス様から離れるのであるならば、敵が2人になってしまうんですね。世からもサタンからも、神様からも、ね、敵3つですかね。だからひとたびイエス様を信じてそれでも世に離れて、ね、イエス様をないがしろにするキリスト者は、より世の人、普通に神様知らないで普通に、ね、罪深い生活をしている人よりももっと悲惨な生活になってしまうんです。妬みが迫って追ってくるからです。でも逆に言えばそれだけ皆さんは愛されているということなんです。だから、ね、もう主から離れてなすべきことをなさないで、ね、清潔するべきものを捨てないでずっといると、どんどんどんどん苦しくなって、どんどん惨めに悲惨になっていく。愛されている証拠なんです。だからもしその、ね、再び主に立ち返るならば、人の忌み嫌われるものを捨て去るならば、主はもう待ってましたと、やっと戻ってきたか、ね、そのように主は喜んでくださるんです。だから私たちは本当に主に立ち返るべきですね。いや、初めからもう主を裏切るようなことはしないに限るんです。そんな苦しいところを通らされるよりは、ね、むしろ本当にずっと主のその愛のうちに浸っていたいでしょう。だから私たちはずっと主の愛のうちに留まっているべきです。また、6節の、後半にこう書いてあります。その炎は火の炎、すさまじい炎です。主の愛は、その炎のようにすさまじいものです。主の愛は何か、ポワポワしたですね、そういうなんか甘い甘ったるい愛ばかりではないです。とても強い愛です。ストロングな愛です。炎のような凄まじい炎、そして炎はね、全てを焼き尽くしますね。主は全てを焼き尽くす炎です。私たちのうちの罪、私たちのうちの汚れ、それらを焼き尽くしてくださる炎でもあるわけです。そしてその炎を、ね、どんな大水もその愛を消すことはできません。主はですね、私たちのあらゆる聖なるものでないようなそういうたしなみ、罪、汚れ、それらを全て焼き尽くしてしまいます。そしてその炎は大水もその愛を消すことができない、洪水も押し流すことができません。ひとたび主の愛にとらわれたのであるならば、いかに、ね、大水が満ち溢れようとも、いかに、ね、大洪水が起こってこの全世界はですね、水没して、もう世界のどんな高い山よりも、ね、はるか上に水が満ちようとも、それでも、ね、助かった人いましたね。ノアのことその家族ですね。ノアとその家族、大水もノアたちには届かなかった。なぜ？ノアたちは神様を愛し、神様を敬っていたから、だから神様に愛されてですね、それで彼らはに、ね、大水の水も届かなかったんです。洪水も押し流すことはできないんです。そのような人は主に愛され、主に守られているからです。たとえですね、死の水が喉元に来ようとも、主ご自身が糸高きところから御手を伸ばして、そこから捕らえて引き上げられるんです。救 救い出してくださるんです。強い者たちが周りを取り囲んでいても、ね、しようって叫ぶんであれば、ね、主はその深い水の底から私を引き出してくださった、ね、ダビデは詩編の16編で、ね、ことにサウロのところから、ね、救い出してくださった時に読んだあの詩編16編で言っております。主は私を大水の中から引き出してくださった。主は引き出してくださるんです。助けてくださるんです。そしてこの主の愛、それはですね、いくら、ね、自分の財産をことごとく積んだとしても、ね、それは蔑みしか得られません、ね、ペトロが、手を置いて祈ったら聖霊が与えられる、それを見た、魔術師、シモンでしたか、シモン、彼はお金を積んでですね、その不思議な力、ね、私も誰でも手を置いたら聖霊が与えられるその力をくれ言っても、ね、主もは、ね、蔑みしか得られませんでした。お金をいくら積んでも主の愛は得られないんです。なんか他の宗教では、ね、死ぬ時に、棺桶10万円の棺桶買えばよりいい、天国、ね、もっと積めばもっと上の天国に行けるみたいな、なんかそういう思想があるのかもしれないんですけども、お金を積んでも主の愛は買えないんです。ただの蔑みしか得られません。私たちはただですね、この学科書にあります通り、まず私たちは荒野を経なければなりません。ただ主に寄り添って主と共に歩むというところを通って、そして十字架と死を経なければならないんです。自分の好きなこと、ね、自分のやりたい放題やりたいっていうこの自分中心の人生のハンドルさばき、これを主に委ねる、ね、皆さん伝道するときイエス様を主としてくださいって、ね、言う方も思うんですけども、じゃあイエスを主とするって具体的にどういうことなのって、ね、聞かれてちょっと、たじたじってなったことがあったかもしれません。イエス様を主とすること、それはですね、イエス様に自分の人生を支配していただくこと、自分の人生の支配権、それを自分ではなくイエス様に委ねることですから、車に例えるならば、ね、自分の車、自分の人生という車、このハンドルさばきを今まで自分でハンドルしてきた、そしたらあちこち当たったり、あと事故にあったり危ない目にあったり、ね、もうですから私はこの車の運転のハンドルをイエス様あなたにお委ねします。あなたが私の人生の車をあなたのハンドルさばきで、ね、あなたに譲りますから、あなたがハンドルしてください。それならばイエス様がですね、皆さんの人生をハンドルさばきして、皆さんの思いもよらぬところに、とても素晴らしいところに導いてくださいます。こんな道があったんだ、こんな狭い横丁の向こう側にこんな広い花畑があったんだ、ね、本当にですね、人の思いもはるかに超えた人生が待ってます。イエス様を主とするならばそういう風になります。どうかイエス様を主としましょう。そのためにはまず、ね、荒野が必要です。十字架の死が必要です。そして復活するならば、もうあとはただイエス様を主人として、イエス様にただ委ねて生きるのであるならば、本当にイエス様のこの甘い愛、本当にこの愛は強いばかりでなく甘いものです。どうかこのイエス様にしっかりと寄りすがって、決してイエス様から離れないで生きている人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。アレルヤ。愛するイエス様、この画家書から本当にあなたの愛の広さ、高さ、長さ、深さを今日ほんの少しでも知ることができたことを感謝いたします。あなたの愛はなんと深く広く強いものでしょうか。どうか私たちがこの生きている間、ますますあなたに寄りすがって、そのあなたの愛のさらなる深みを、さらなる甘い味わいをますます知っていくことができますように、どうか導いてください。私たちの人生をますますあなたに委ね尽くしていき、ますますあなたが私たちを支配し、ますます御国の素晴らしさをこの地上においてもどんどんどんどん味わっていくことができる私たち一同でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。